い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日のニュースなんですけどね、米国際貿易裁判所がですね、トランプ大統領の相互関税に代わる 10% これ各国に課してるわけですけれども、これも大統領権限の逸脱違法だと。まあイランとの戦いもうまくいかないしね、どうするんだろうなという気もする中で、
はい、
私は来週ちょっとアメリカに行ってですね、1年ぶりですよね。去年は3月に行ったんですけれども、アメリカの変貌ぶりなんかも報告できればいいかなと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は今月14日から15日に予定する米中首脳会談の前に、イランとの戦闘が終結する可能性が高いとの楽観的な見通しを示しました。ロイター通信は、戦闘終結に向けた1ページの覚書で合意した後、完全合意を目指す30日間の交渉が始まると報じました。一方、イランメディアは、覚書はアメリカの願望に過ぎない。最高指導者モジタバ・ハメネイ氏がペゼシュキアン大統領と2時間半にわたって会談したなどと伝えています。
今まさにオンゴーイングな話なので、皆さんがねお聞きになるときは合意になってるかもしれませんけれど、いずれにしろ1ページの思い描きで暫定的に合意して30日間の後正式合意するという形を踏んでいるみたいです。どうなるかわからないんですけれども、そこに至った経緯、今後の展望なんかをですね、ポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのベッセント財務長官は、中国訪問の前に来週11日から3日間の日程で日本を訪問し、高市総理大臣、片山財務大臣、植田日銀総裁らとそれぞれ会談する方針です。複数の日米外交筋が明らかにしました。為替問題のほか、レアアースやエネルギー調達など経済安全保障についても議論する見通しです。
ベッセントさんは当然ながら首脳会談にも参加すると思います。米中間で一番ですね、今大きな問題になっているのは貿易問題なので、その前に日本に立ち寄るという形でですね、トランプさんは日本には立ち寄らないんですけども、米中首脳会談を控えて、やっぱり財務長官が日本に来て日本と意思疎通を図るというのは中国にとってもですね、注目せざるを得ない事実なので、この問題はですね、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカ国際貿易裁判所は、トランプ大統領が違憲となった相互関税の代わりに発動した新たな追加関税について、大統領権限の逸脱で違法だと判断しました。トランプ政権は今年2月24日に相互関税の代替措置として、通商法122条に基づき 10% の追加関税を発動しましたが、これに対し複数の州が違法かつ無効と提訴していました。
どうするんでしょうね、控訴するのか、また別の法律を持ってきて日本などのね諸外国に関税をかけるのか。中間選挙を前にイランとの戦争もそうなんですけれども、トランプ政権曲がり角にね立っているような気もしますね。
高市総理大臣は大型連休中にベトナムとオーストラリアを訪問し、ベトナムのフン首相と原油やレアアースなどの重要鉱物の確保に向けた協力で合意しました。またオーストラリアのアルバニージー首相との共同記者会見では、経済の武器化を進める中国を念頭に、経 経済的威圧や有害な過剰生産に対し経済的強靭性を構築すると訴えました。
今中国と話ができないような状況なのでね、見ていると中国を避けてその他にいろいろ行ってるということで、また近くね韓国にも行くみたいですね。ただしね、私が注目しているのはちょっと先になるんですけど、11月の深圳で APEC が開かれるんですよ。その時は中国はですね、高市さんを呼ばないというわけにはいかないので、そこまでに何らかの形で日中間の関係修復が図られるのかなと、もっとも図られない可能性もありますね。習さんが APEC の各国の代表と握手する場面があるはずなんですけど、高市さんだけ握手しないという可能性もあります。でもお互いの国にとってね、良くないことなので、どこかで折り合い点を見つけてね、意思疎通ぐらいはできるようにしてほしいなというふうに思いますね。
日銀が公表した3月18日から19日に開いた金融政策決定会合の議事要旨で、ある委員から経済環境や中小企業の賃上げが大きく崩れる兆しがなければ躊躇なく利上げに進むことが必要だとの意見が表明されたことが分かりました。別の委員からは利上げの決定に関して今後も間を長く空けずに検討することになるとの見方が示されました。
これはですね、ベッセントさんが来日するポイントに関連しますんで、2のところで取り上げたいなというふうに思います。
ウクライナは軍の改革に着手します。給与などの待遇を改善して強制的な徴兵から契約志願兵への切り替えを急ぎ、前線の兵士不足に対応します。一方、ペルーの検察は虚偽の求人でロシアに渡航したペルー人がロシア軍の一員としてウクライナとの戦闘の前線に送られていた可能性があると発表しました。人身取引などの疑いで捜査を開始しました。
戦闘員が足りないロシアはですね、まず囚人をね送り込んで、最近はですねアフリカでもそうなんですけれども、いい仕事があるという形で声をかけてですね、ロシアに渡航させてそのまま戦場に送るというようなひどいことをしているらしいんですよね。ウクライナのですね契約志願兵の切り替えということはですね、これ重要な側面があって、ウクライナはドローンをですね非常にうまく使える軍隊に育っているわけです。でドローンってのはですね、うまく扱えればいいわけであって、操縦できればいいわけであって、はっきり言えば戦争の形と顔を大きく変えるんですね。つまり女性でもドローンをうまく扱えればですね、戦場での大きな戦力になるという形で、ウクライナが以前ですねロボット部隊でロシアの陣地を制圧したということを言ってます。だから私は全体的に見てですね、ロシアがペルーにまでですね人狩りに行っているのに対して、ウクライナがですね契約志願兵の切り替えを急いでいるということは、戦況はもちろんねロシアが巨大な物量を投じてますから有利なように見えますが、実はウクライナの方が徐々に優位になってきているのではないかなというふうに思いますね。
アメリカの半導体大手 AMD、 アドバンストマイクロデバイスの2026年1月から3月期決算は、純利益が1年前と比べてプラス 95% の13億8300万ドル、およそ2200億円でした。エージェント型 AI の普及で CPU、中央演算処理装置の需要が爆発的に伸びており、株価は1ヶ月で6割高と急騰しています。
今週の特徴はですね、これポイントの3で取り上げようと思ったんですけど、半導体って一言で言うけど GPU を作っている NVIDIA とですね、 CPU を作っているアドバンストマイクロデバイスとかインテルとかでですね、株価に大きな差が出たんですよね。 NVIDIA はほとんど横ばいだったんですよ。最後の木曜日に少し上がった、211ドルぐらいまで上がったんですけれども、それに対してですね、AMD とですね、インテルはすごい急騰してるんですよ。で、それは一時ですね、役に立たないって言われた CPU がですね、爆発的に伸びているからなんですよね。だからもうね、半導体の中でも作っているものの違いによって株価に大きな変化が出てきていると。これはね、非常に面白い現象だなというふうに思いますね。
世界の主要なソフトウェアの脆弱性の分析や評価を手掛けるアメリカ国立標準技術研究所は、 脆弱性に関する分析について緊急性が高い案件に限定する方針を示しました。アメリカの新興企業アンソロピックのクロード・ミュトスなど高度な AI の登場により急増する脆弱性の検知に分析が追いつかないことが要因です。日本企業が利用するソフトの脆弱性の修正が遅れる恐れがあります。
クロードについて言うとですね、実は昨日ですね、クロード by アンソロピックというアプリを自分のスマホに入れる努力をしました。でもね、これ高いんですよ。月間ね2万円近くするんで、途中で今やめてアップルから入れるとアップル税がかかるので CP のホームページから入ろうかなと思ってる。いずれにしろですね、私もちょっと遅ればせながらなんですけれども、クロードをね使ってみようかなと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはイラン情勢と来週行われる米中首脳会談の見通しについてです。
イラン情勢について言うとですね、もうこの番組でも何回も言ってるんですけど、両方ともどん詰まってるんですよ。ただメンツがあるので妥協できないということになっていて、今日もねスカーミッシュが小競り合いやってますよね。でもトランプさんはですね、あれは停戦違反ではないとこう言ってるわけですね。つまりやりたくないんですよ、もう。だからそういう意味で言えばですね、イランとアメリカの戦争というのは見切られたというのは私の考え方ですよね。で、見切るっていうのはどういうことかというと、アメリカの戦争権限法もそうなんですけれども、60日以上戦っちゃいけませんよということを決まっていて、まあそれを意識してか、ルビオ国務長官がですね、戦闘段階は終結したと言ってるわけですよね。で、イランはまあいろいろ条件つけてくるんでしょうし、それは皆さんが放送聞くまでには出てきてるかもしれなくて、すんなりはいかないかもしれないんですけれども、アメリカはですね、トランプさんが脅しているような形で本格的な戦争に入ることはなかなか難しいだろうなというふうに思ってます。なぜだったらですね、60日を経過してイランと戦争したということになって、これはですね、法律違反になるので、後々トランプさんの弾劾理由にもなりかねないことなんですよね。どういう形で停戦が合意されるかわかりません。今アメリカは A4 1枚ぐらいのペーパーの覚書で合意しようとしていて、その覚書で合意した後は30日間ぐらい詰めの交渉をするとこう言ってるわけですね。どっちかっていうとやっぱりですね、トランプさんが折れざるを得ない状況にはなっているんです。お互いに先週ハッタリ国家って言って大変申し訳なかったんだけども、負けを認めない人なんですよね、トランプさんってのはね。トランプさんの兄弟もそう言ってます。彼は負けを認めないと言ってるんで、なかなか合意ができないということになってるわけですね。でも戦闘が行われているままに米中首脳会談になると、中国からね、じゃあ俺が仲介してやろうかみたいなこと言われそうなので、それは嫌だと思うんですよ。この週末には大きな動きがあるんじゃないかなというふうに思います。で、米中首脳会談の見通しはですね、 10% の関税もあなたダメよってこう言われたので、トランプさんとしては立ち位置がかなりシェイキーになったなというふうに思ってます。全体的にはですね、トランプさんは今までの主張通り、中国にはいろいろ買ってもらって、トウモロコシとかね、アメリカ経済のメリットになるような形で、つまり農村がね、かなり困ってるんですよね、関税で売れないで。中国は中国でアメリカに物を売れないと困るっていうことがあるので、何やるかわからないので、トランプさんがね、米中会談はまあまあで終わりにしたいと。で、習近平さんはですね、トランプさんの招待で今度アメリカ行くっつってるんですよね。で、お互いにいい関係を築かざるを得ないということだと思います。で、ベッセントさんが来るのは、ある意味、日本に対する配慮ということもあるでしょうし、日本にとってはやっぱりね、 トランプ政権と対立が一緒になってますよということを示す、そういう状況になってきてると思うんですよ。だからね、ここ一週間相当動きがあるのかなというふうに見てますね。だから全体的に見ればですね、イラン情勢について言えば、もう相当詰まってきているということだと思います。
次はアメリカのベッセント財務長官が中国訪問の前に日本を訪問し、高市総理大臣だと会談します。
これはですね、二つ意味があると思います。政治的にはですね、やっぱり中国行く前には日本にも立ち寄るよと、ベッセント財務長官はね、日本と中国があまり今よく言ってないってことはトランプ政権も知ってるわけなので、ベッセントを派遣することによって、アメリカとしてはアメリカの対アジア政策の中で日本を重視しているっていうことを示すという面が一つはあります。で、これは日本にとってもありがたいことなのかなと思います。でも2番目はですね、やっぱりドル円の動きがアメリカにとっても気になってるんだと思います。つまり160円ってなんかじゃあ日米貿易関係にとっていいことかっていうとね、やっぱり良くないわけですよ。どこら辺が妥当かっていう話は別として、日本はなんだかんだ言ってですね、円が安すぎるので困るんで協力してくれっていうことをアメリカに対して言ってるんだと思うんですよね。で、それは片山さんもそうだし、財務官もそうだと思います。ベッセントさんは以前からそういう意見なんですけれども、日本金利上げたらいいじゃないとこう言ってるわけですよ。で、4月もね、金利を上げるのを回避しました。
はい。
さっきニュースの中でですね、日銀が公表した3月18、19のね、金融政策決定会合の議事要旨が発表されて、まあその後にも日銀は別の金融政策決定会合を開いているわけですけれども、3月の段階でですね、議事要旨にこういうふうに書かれているわけです。躊躇なく利上げに進むことが必要だとの意見も表明されたと。これどういうことかというとね、議事要旨ってことは、議論のすべてを期すわけじゃなくて、それまとめている人がこれは重要だなと思ったことをピックアップして書いてるわけですよ。で、その人にとってね、あ、ある委員はこんなこと言ったんだと、多分このまま言ったんだと思うんですけども、躊躇なく利上げに進むことが必要だという意見を言ったということですね。そういうことを書くということは、日銀の内部でも利上げ論っていうのは当時から強かったということの証だと思うんですよね。で、3月の次の4月の金融政策決定会合では、据え置きにね、3人の反対者が出たという流れの中にあるわけです。これ、9人のうち3人までが利上げしろって言ってるので、あと2人利上げって言えばですね、利上げが決まったはずなんですよね。前回のね、金融政策決定会合で。
はい、
多分ね、ベッセントさんは最後の一押しに来るんだと思います。つまり次はね、6月のね、中旬だったな、調べたらね、何グズグズしてんのと。もう利上げしたらいいじゃない、1%。でもね、日本のインフレ率から見て 1% っていうのもね、低すぎますよね。だから円安圧力がちっとも消えないということだと思うんですよ。日銀にとってね、マスコミ的に見ると高市さんは利上げに反対だっていう意見が一般的ですよね。
そうですね。
本当にそうかどうか知りませんけれども、多分ね、ベッセントさんが来て、高市さんにも言うんですよ。日銀に利上げさせたらどうかということだと思うんですよね。で、そうすると6月は確実に利上げすると。でも利上げしてもですね、1% じゃないですか。まさか 0.5 をやるわけにいかないので、そうするとですね、ビハインドカーブとみんな思うわけですよね。今頃 1% にしたのかと。これは財務省なんですけれども、連休中に3回ね、で、1回は我々が知っている時にやりましたと。次はですね、1日と4日だったかな、どうも変な動きがね、海外であって、ボコンボコンと円高になってるんだけども、これ見てね、こんな短期間の介入ってあるのかなと。すぐ相場はね、ですね、156円とかに戻ってるわけですよ。
はい、
もうどう見たって、介入にしては力強さに欠けるなと、僕はその時見たんですよね。連休明けのですね、日銀の当座残高の動きを見ると、どうも3回やったみたいだということですよね。で、3回もやって、相場がちっとも155円とか154円で落ち着かないってことは、いかにドル買いの需要が強いかっていうことですね。そらそうですよ。だって、今世界の資金はアメリカにまだ向かっているわけだし、安いドルを買いたい人はいっぱいいるわけですよね。で、そうすると介入効果がなかったという結論になるんですよ。だからベッセントさんの来日を警戒して、 どのくらいに相場がなるかどうかわからないんだけれども、やっぱりドル買いたい人が多いということはどうなるかというとですね、6月の利上げが決まった段階でも円はなかなか対ドルで反発しない、つまり円高にならないということだと思うんですよ。ベッセントさんが来たからすぐ150円になるかというとそうではないような気もしますし、無理やり持ってってもですね、やっぱり金利差大きいわけだし、アメリカの金利だってずっと 4.3 とか4とかね、高いところにあるわけですね、長い方はね。だからそういう意味ではですね、なかなか為替を動かすまでにいかない円安というのが続く可能性があると。だから日本としてはベッセントさんも来るし、アメリカも円高望んでんだから円高にしてよねってマーケットに言うのかもしれないけども、そもそも言えばね、日本の今の緩めの財政、つまり何かあるとやっぱり国家のお金を使ってガソリン価格を下げたりしてるじゃないですか、はい、あれはもうはっきり言えばですね、財政が悪化するっていうのを証明しているようなもんですよね。で、国民民主党はですね、5万円の給付みたいなことを言ってですね、政策のバランスが悪いですよね。財務省は一生懸命円高にしたい、つまり円安を阻止したいんだろうけれども、一方で日銀はですね、ずっと我慢して金利をあまり上げないでいるという、そのバランス調整をベッセントさんが来る中でやると。で、やってもですね、僕はそんなに円高にはならないと思ってるんですよね。多分ベッセントさんは高橋さんには日銀が利上げしてもいいんじゃないのという話をするだろうし、上田さんとの会合ではね、4月はしなかったけれども来月はどうですかという話をするんじゃないかなというふうに思います。
続いては今週のマーケットです。
さっきも言いましたけれども、同じ半導体でもですね、上がる銘柄がものすごく変わってきたっていうのが今週の大きな変化だというふうに思うんですね、
はい、
で、アメリカの半導体メーカーっていうと、つい最近まではですね、 NVIDIA だけが注目されていた状況があって、 AMD とですね、インテルの株っていうのはあんまり注目されてこなかったし、どちらかというと機械があれば売られていたということだと思うんですね。で、 GPU 中心の半導体の相場だったんですけれども、最近10日ぐらいはですね、非常に面白いことが起きていて、NVIDIA はですね、ほとんど動かなかったんですよ。
はい、
直近で、ね、やっぱりちょっと上がったんですけれども、何が起きたかというと、エージェント型 AI の普及。で、これが何を意味するかというと、GPU ではなくて CPU が必要なんですね。エージェント型っていうのは。何か仕事をさせるというね。で、CPU と GPU の違いは、GPU ってのはですね、おじさんがザーッと並んで、SS だって同じことをやるのは GPU なんですよ。で、
はい、
CPU っていうのはものすごく優秀な働き手がですね、全体を統率してコンピューターを動かすっていうことで、エージェント型というのはですね、そっちが必要なんですよね。だから AMD とかですね、インテルの作ってるような CPU に対するニーズが高まっているという、 AI の世界であるあるでですね、非常に変化が激しいんですよね。だから今週何が起きたかというと、 AMD とインテルの株が急騰しましたという段階になって、さっきも言いましたけれども、半導体の中でも株価に格差が非常に大きい。これはですね、業種ごとにも非常に大きな差が出てきてます。例えばですね、木曜日に日本の株は3320円ぐらい上がったんですけれども、自動車は全く上がってないですよね。自動車は全く上がらなかった。で、今日もトヨタの決算予想を発表したら、ドスンと下がってですね、3000円を割って2900円を割りそうなところまで行ったんですよね。で、それは何が起きてるかというと、日経平均3330円も上がってトヨタ上がらないんですかと。トヨタって日本で一番時価総額大きな会社じゃなかったんですかという人もいるんですけれども、これ全然違うんですよ、マーケットのパワーはね。商社はまあ結構動いてるし、三菱重工なんかも、動かない方に入ってるんですよね。つまりマーケットがですね、非常に分化しているという状況だと思います。で、さっき半導体の中でも大きな変化が出てきているよということを言ったんだけども、はい、そういう動きを読まないとなかなか今のマーケットに乗れない。もうそれが嫌だったら日経平均買ってろっていう世界になるわけですよね。だけども、株式が好きな人は日経平均買う嫌だっていう人もいるだろうから、そうするとですね、やっぱり相当中身を見て、変化を見て、つまり半導体の中でも、これは上がる銘柄と横ばいの銘柄になってきたところは、相当微妙なタイミングなんですよね。 ジグザグ相場っていうのは頭に入れておいた方がいいと思うんですよ。それ何かっていうとですね、半導体の中でもね、CPU 中心の銘柄が上がって、それが一服すると今度 GPU がまた上がってと。まあその逆もありえますよね。
はい、
日本のマーケット全体に見ても、半導体とか AI 関連がね、これだけ上がったんだから、お金は一箇所に留まれないよねと。だってみんな動かしながらマーケットに参加してるわけなので、そうすると、出遅れ領域に対するお金の回帰というのも出てくる可能性があると。だからそういう意味ではですね、非常に難しいです。
はい、
だけど全体的に見ると、イランとアメリカの戦争もエンディングに近づいている。まあもちろんスカーミッシュはあるかもしれないけど、小競り合いやってますよね。という状況を見ると、自分の狙い目。で、それが分かんなかったら自分の好きな株をですね、買ってじっと持つというような状況になるのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週は水曜日だったかな、ある人に勧められてですね、ザ・オールド・オークという映画を見ました。この映画はですね、今ちょうどイギリスで選挙が行われていて、どうもスターマーさんの労働党が大負けしそうだというような報道なんですけれども、それとも関連する映画なんですよね。監督はケン・ローチさんです。で、あんまり種明かしすると怒られるので、大枠だけ言うとですね、
はい、
イギリスの北部の海に面した昔の炭鉱町が舞台なんですよね。で、炭鉱町なので、もう廃れてですね、そこで働いた労働者ももう仕事がねえよみたいな感じでですね、オールドオークという名前のパブに集まって、昔は良かったとかですね、話してんだけども、そこにシリアから難民の一団が来るんですよね。もうこれ以上あんまり言いませんけども、なかなか面白かったんですけども、労働党の政権でも保守党の政権でも彼らにとっては同じに見えてんですよ。要するに自分たちを追いやって、ロンドンでいい気になって政治してる連中っていう意味なんですよね。炭鉱なんかもう廃れるんだからみんなとっとと辞めて出て行きゃいいじゃないっていう人もいるだろうし、一方ですね、やっぱりその村の良かった時期を覚えてる人たちにとってみればそうじゃないよという意見もあるだろうし、まああんまり詳しく言えないんですけれども、見た印象としてはいい映画だなというふうに思いました。で、世界中の政治が直面している問題の非常にコアなところをね、ついているような気もします。さすがケン・ローチ監督という感じがしました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、映画ザ・オールド・オークでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
来週からロサンゼルス行くんで、頭が大谷翔平になったりドジャースになったりしてるんですけれども、大谷翔平さんが非常に調子悪くてホームランが出ないじゃないですか。
そうですね、
で6本で止まっちゃってんですよね。で、大谷選手はね、今投手2冠なんですよね。活躍してないわけではないです。アメリカで3試合見るんですが、その頃大谷さんの調子が戻ってきてくれればいいかなというふうに思っていきます。はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アトブレーベロブリガード。